こんばんは、エンタク P です。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回も放課後サイコロクラブ好き語り、プエルトリコ会とダンシングドラゴン会を語ります。第43話ボードゲームギークということで、
い
や
ついに出てしまいましたね、はい、プエルトリコがね、
プエルトリコですね。
これね、
これ最初にギークオブボードゲームっていう風に書いてあるのは、このサイトってのはボードゲームギークではない架空のサイト。
そうです。これこそまんま書いちゃうと絶対ダメと思ってないです、うん、
確かにね、
うん、あなるほど。
だからそのこのアイコンもこんなやつ、うん、ない
これやつ
ボードゲームギークっぽいやつにしましたね。
ぽい人、うん、なるほど。
なんとなくわかる。
ちなみに俺はね、ここね、うん、さらっと読んでたから、今気づいて、うん、あ、これボードゲームギークじゃねえんだと思って。
そう、違うよ。
で、あ、ボードゲームギークのこの人顔ってすげえ、エミーの父ちゃん似てるなと思って見ちゃう、ずっと。
いや、それはまあ、そうそ
う、エミーの父ちゃんっぽく書いて
た。見せたんでしょう。うん。
そうなんですよ。
ということで、プエルトリコが、このギークオブボードゲームで、2002年から5年間主演を守り続けてたと。はい。それに関する話を店長が思い出すという、そういう体で、話が進んでいきますね。すね、うん、はい。十数年前の沖縄。
ここでね、初めて店長とジョージの、ね、年齢が分かります、
うん、あ、そうですね、年齢出てきましたね、うん、23と20、
ジョージの年下なんだったよ ね、 そうね。しかしね、まだね、ここでね、マイクの年がバレてないんですね、これ。
あ、本当だ、
ね、マイクはね、紹介されてない。
マイクでもないね。
マイクの方が年下だとは思うけどね。
と思うんだけど、実はね、マイクは25とかありえるからね、これ。
これ、そうですね、うん、まあでも同い年ぐらいじゃないですか、みんな多分 同期ぐらい入ってるから、軍に。
ね、
まあ20代前半でしょう、皆さんね、うん、
はいはい、うん、マイクに女が、
女ができます、
女だと、うん、ということで食いつきますね。さすが出会いに飢えている、
飢えてます。いや、まあそりゃそうなんじゃないですかね。
ということでマイクに誘われて、まあジョージと店長がね、うん、エレナと遊びましょうという話になるわけですけど、
うんうん、
ここ店長名字は金、
ここでついに金城というね、
そうです、う
ん、名前が出てくると。
これ結構出てきましたね、店長の名字悩んで、うん、まあ、うん、沖縄の女性と、うん、まあ、そのアメリカ の、
そ
その、まあ、男性の間に生まれたハーフなんですけど、
ハーフ感が全くないよね。
かなり日本人が濃く出てます
よね。ハーフ感が全くないっていう。だから、
店長実はハーフなんです、
ね。エミーはクォーターやん。
エミーはクォーターですね。
クォーターか。
クォーターで確かに、
うん。おばあちゃんが日本人なんですね。
そうそうそうそう。で、タケルはハーフだから、よりハーフ感が強いはずなのに。ど日本人、ど日本人
い。いや、違うんですよ。だから、エミーはドイツの血が4分の3だから、
あ、
金髪なんですよね。
そうですね。
でも、金城さんもあれでしょ、半分あるんでしょ、半分、よその血が。
半分アメリカ人だけど、そうですね。だから、もしかしたらアメリカ人って金髪だけじゃないじゃないですか。その、
あ、ね、
ブラジル系のあれだったかもしれない。
ブラジル系だったらもうちょっと濃くても。
店長にはね、ハーフ感が全くないんだよね。
うん、確かに、ね。
まあ、ガタイはでかいけどね。ガタイがでかいから、そこは日本人離れしてるけど。
下手したら、その、日系アメリカ人の可能性もありますからね。そうね、お父さん、ね。
日系じゃないから
ね、
うん。
なるほど。
ということは、この時点では国籍はアメリカなんですかね。アメリカ人として兵役をこなしてた時代ってことなんですかね、これ。
そうですね。
そうだね。まあ、日本人って入らないからね、ここに、そもそも。
うん、うん、うん。
店長は二重国籍なのかな。
おー、
でも日本に
決まってない。
ずっと、いや、なんかね、日本のここだから二重国籍なんじゃないかなと思うんですよ。日本人の国籍も取れますもんね、確か。
うんうん、
あれ違うっけ、違うっけ、どうだっけ、どうだっけ、
よくわかんない。
よその国籍取ったことないからね。
なんかね、親が、その、アメリカ人ならアメリカ国籍取れるんじゃない、取れるみたいな話が確かあった気がするから。
確かそんなのあったね。
うん。
どっちも取れるみたいな。
多分どっちも持ってるんじゃない、二重国籍だと思います。
うん。
でもまあアメリカの軍で働いてますよと。
うん。
うん。なるほど。うん。まあ、そしてエレナが自己紹介して、ジョージの胸をツンって叩いたら、うん、ジョージが赤くなるっていうね、意外とウブですね。
いや、ジョージは全然まだ、あれですよ、彼女を嫌いしてるからね。
そうなん
か。ジョージ言ったら、最初に店長言ってるよね、あいつは口先ばっかりで、行動最後お前は彼女ができんだよ、みたいな。
そう。
ああ、そうか言ってたね。
そうなんですよ。ジョージはね、実はそうですよ。
まだチェリーなんだ、チェリー。
ウブですよ、ウブ。そうそう、うん、チェリーです。
チェリーボーイだよ。うん、
と、タケルはまだ分かんないですけどね。ジョージはもう完璧にチェリーです。
うん。うんうん、はい。そして、現れる。
現れる
謎の男。
謎の男。
これだから、俺は初め出てきた時に、うん、ボードゲームギークのこの、マスコットの、あの、絵の人と似てたから、あ、多分これボードゲームギークの人だなと思ったの、最初。
ああ。
ボードゲーム
たまたまなんか遊びに来たみたいな、
うん。
うん。たまたま、つうか、まあ、俺は単純にこれ、ボードゲームオタク的な顔つきみたいな、うんうん、そういう演出のあれなんだろうなっていうふうに思いながら見てました。
それはね、本人が来たのかと思った。
あ、俺も途中からもね、
アンドレアス・ザイハルト。そうそう、俺もそう思った。本人出ちゃったと思って。うん。うん、ここで、ね、あの名前知ってる人は、
うん、混乱するんですよね。
見た瞬間に、えって思う、うん。
実際だから、そう、これが、プエルトリコの作者って知ってる人は、この名前が。うん、なんか、ちょっと、どういうことだってなりますよね。
そう。本人の顔知らないから。そう。名前は知ってても。
そうそう、知らないから、ね。こんな人なんだ、確かに。
お本人様。
作者出てきたわ、ですね。
そうそう。
なんか、詳しそうだし。
これみんな名前は分かってました？もう。
ザイファールド
も知ってたよね。
知ってた。
分かってます。
おさすが。
ずっと、作者が出てきたわって、リサーチでもしてんのかなと思ってね。
今までリアルタッチで書いてたからね、うん、作者出てきた
とき
は。
そうです。ちょっと混乱させるかなと思いながら書いてます
ね。はいはい。まあ、でもいいんじゃないですか。別にそれ分かるのもそんなにはいないと思うんで。うん
でまあ、ついにね、はい、出てきたこのプエルトリコ。
プエルトリコですね。
パターンとね、双璧をなす、はい、いわゆるゲームオブゲームの一つだよね。
うんうんうんうん、
ただ、ね、カタンと違って、まあ、初心者には難しいので、果たして放課後サイコロクラブで出てくるのかなっていうのが、まあ、あったんだけども、うん、出てきましたね、
うんうん。
なかなかチャレンジ、
ね。経験者とね、初心者の差が出るゲームですから、ね。
そう、出てくるゲームだから、なかなか、こう、初心者でやりましょうって言っても、絶対初心者勝てないからね、このゲーム。
うん、そうですね、
うん。手加減しようとしてできるゲームじゃないからね、これ。
そう。手加減してもね、仕方ないしね、ゲーム的に。で、勝とうとすると、結局、買い叩きになるんで。
うんうんうん、うん。
ね、ごめんね、別に邪魔するわけじゃないんだけど、どうしても今、トウモロコシ売らなきゃならんねん、みたいな感じでね。
買い叩きというか、まあ、自分の利益を優先するゲームだよね。
そうそうそう、そ
う、うん。
そうだね。
手を抜くってことは、自分の利益をね、捨てるってことだから、なんでそんなことするのみたいになるじゃんね、他の人から見ても。
そうだね。
うん。いや、そこコーヒー売るべきでしょ、みたいなね。
まあ、みんなから怒られる
し、ね、出荷しないのってことになっちゃうからね。
なっちゃう。
そう、う
ん、基本的にみんながあの、ね、その時の最前提を取るってことを前提として考えて行動するからみんな。
そうね、うん、初心者が入るとなんていうのそのバランスが崩れる。二郎でいうとロットが乱れる、
うんうん、そう なんでしょって船長なのとかみたいなことを一覧の目にいきなり怒られちゃうわけだから、うん、初心者
今その次の日今やったらその人売っちゃうよみたいなねあるんで、うん、なかなか難しいから、うん、多分アヤとかじゃ無理だなと思ってたんだけども、まあ、難しいゲームは基本大人がやるっていうね、うん、確立したスタイル、
うん気づきましたか？なんかね、プエルトリコはまあずっと使いたいと思ってて、
うん、
プエルトリコとね、あとティカルが俺はすごい好きで、
うん、
一応なんか、オモゲーの会をやりましょうみたいな、うん、多分スタートだったんですよ、この時は。
なるほど。うん、はいはいはい。
でもティカルはね、もう日本にその入れてるところがなくて、権利関係が難しいよと。
そうっすね。
うん。で、プエルトリコは最近再販して、あれ、どこかな入れてるの？どこが入れてるんですか？
メビウスが。
どこだろ
う ?14、
メビウス2014だっけ
?14、うん。
あ、そうだそうだ。メビウスさんが入れてるから、あそこはすぐに許可をいただけますよと。
うん。
うん。うん、いうことで、プエルトリコ、じゃあ、行きますかと思う。レジェンドだしと。
うん。
うん。伝説級だしな、ってことで。うん、
これ世界一わかりやすいプエルトリコの漫画だよ、これ。
そうかね。でもね、やっぱプエルトリコ使うってなってから、どんな話にするのかってすごい悩みましたよね。うん、どうしようかなって。
難しいと思うよ、これ。
うん、
よく漫画にできたなと思ったもん。
でこれ結局ね、うん、なんでこんなになったかって言ったら、
うん、
その時に俺はちょうど脚本の勉強をしてたんですよ、はい、珍しく、うん、ドラマとかの脚本を書いてる脚本家の人が書いた本脚本みたいなやつ読んでて、脚本のバリエーションを増やす訓練方法として、
うん、
シナリオの中心基軸を抜き出すっていう、まあ訓練方法がまああるんですよ。まあそういう訓練をしてて、一人で黙々と、ね、うん。で、その時に、
はい、
映画とかから中心基軸みたいなのを抜き出すと漫画では使えないんですよ。その尺が合わないから。
あ、そうね。
映画のシナリオを流用しようとするとすごく長いんですよ。
うん、
で、うん、サイコロクラブって今読み切りだから、
うん、
だいたいそのテレビドラマでその30分ぐらいのドラマの量しか入らないと。
うんうん、
いうことで、じゃあなんか他の読み切り漫画の中心基軸を抜き出す訓練をしようかなと思って、でその時にこれずっとギャラリーフェイクを読んでたっていう、
うん、なるほどね。
ギャラリー、うん、そうなんですよ。でギャラリーフェイクってすごいのはあれ話のバリエーションがものすごい多いんですよね、うんう
ん、
あの細野先生っていうのはなんかポスト手塚治虫って言われたぐらいで、とにかくねいろんな話が書けるっていう。
面白いですよね。
そうそうそう、手を変え品を変え、でその人の話を読んでるとどんどん影響を受けちゃって、うん、なんか結局なんかスパイとか出てくるっていうねなんかこんな話になっちゃったっていう、ね、だからまあこれギャラリーフェイクの影響
ですよ。なるほど。
若干ミステリー仕立てにしたくなっちゃう。
はい、うん、
この謎の人物は誰なんだ
と。ちょっと異質っちゃ異質で
しょ、ね。そうですね、うん。急に出てきたお前は何なんだっていう。
うん。
苦手ですよね、この回だけね。
どうぞ。そうですね。毛色が違ってて、
うん。そうなんですよ。
うん。でもなんか、ボードゲームを題材にしたミステリーみたいなのは、ちょっと考えるじゃないですか。
うん、考えるんですか
考えない。
考えるんだ。
殺人事件に置いてあるこのミープルの数が一つ、二つ、三つとだんだん増えていくみたいな。
面白いけど、
これは一体どういうことなんだ。そうそうそうそう。
この盤面はおかしいみたいな。
そうそうそう。犯人はここでルールミスをしている。
ありそうね、う
ん、すごいニッチな、
ね、そう
なんかそういうのがね、うん、誰か作ってるみたいなね
まあでも、まあ、そういうことをやろうとしてますからね、はい、リアルに、
はい、
うん、はいはいはい、
そうなんです。
でまあちょっとコメント、個人ボードを使うのかって、うんうん、これは誰のセリフかちょっと分かんないですけど、実際今の我々からすると、うん、個人ボードを使うゲームってそんなに珍しくないんですけど、うん、時期的にでとしてはプエルトリコが出た、
うん、
そう、
出た新ゲームだね、
そういう時代設定じゃないですか、うん、この頃で個人ボードを使うゲームって相当珍しいんですよ、う
ん、なんか他にあったのかな。
はい、あのね、僕がちょっと調べた限りというか、うん、
こいつ調べてやがる、
まあ、あれなんですけど、
さすが、
あの、いえいえ、個人ボード、おそらく一番最初に使ったメジャーなゲームは、2000年のフィレンツェの匠なんじゃないかなと。
名前は知ってるけど、やったことない。
これもやったことない。
僕もやったことない。実はやったことないんだけど、うんうん、はい、それ以前は個人ボードってほぼほぼなかったと思うんですよ。ひょっとしたら、まあなんか、あんまり有名じゃないゲームにはあったかもしれないですけど、うん、まあそういうクラスのゲームではなかった。
あ、も俺、旧版も新版も持ってんのよ、プエルトリコ。
はいはいはい、
だけど、俺、プエルトリコは苦手なのよ。なんでかっていうと、まあ、前も何度も言ってるけど、うん、俺は常に、こう、イーブンでやれるゲームが好きで、まあ、初心者も経験者も、ね、一緒にやれるゲーム。だけども、プエルトリコは、どうしても慣れてる人が絶対に勝つゲーム。初心者がポンと入って、絶対勝てないの、俺は。100% 勝てないと、俺は言い切っちゃうけども、本気で、慣れてる人が、本気でやったら絶対勝てないと思うのよ。
いや、そら、そうでしょ。うん、そう。だから、同じレベルでやっぱやるのが大事ですよね。
そうそうそう、でもね、同じレベルでやるとね、プエルトリコルールが難しくて分かんないのよ。処理で、この時にどうしたらいいかとか、
あ
の、奴隷を忘れちゃうんだよね。何人来るかみたいなの。
あとあれですね、船の出荷の、なんていうのかな、色縛りとかを忘れて、
そうそうそうそう。
なんか、その積載順とか結構あるじゃないですか。
うん、順番大事。
うん、俺、あれとか全然知らずに最初やってましたからね。なんか、知ってる人と一緒にやった時に、え、違うよみたいな、そんなことできないよみたいなね。うん、そういうのはよく出てくるよね。
うんうん、だからね、初心者同士でやったら、ルールが不確定になるし、経験者を入れちゃうと、その人が勝ってしまうので、うん、
まあまあまあ、
なかなか難しい
の、うん、だから審判みたいな人を一人置いて、やればいい。
本当はね、そう、それがいい。だからその人が楽しくないだろうって話だよね。こう、常に後ろに一人いて、分かんなかったら呼ぶと。
そうそう
そう。それが一番なのよ、プエルトリコは、うん。
でもさ、なんか、プエルトリコ遊ぶときって、よくそういうことになりがちですよね。
そうそう、
本当にいつも呼ぶよ。分かってるやつは横で見てるっていうね。
そうそう、周りに、ね、いたら、ちょっとこれどうって聞いて、あ、それはこうだよって、あ、こうらしいよみたいな、
うんうんうん、
それしないとね、不安なんだよね、うん、
わかるよ、そうなります。
まあこれインタラクション濃いゲームなんで、上手い人が進んであんまりやったことない人と混ざりたくないゲームでもあると思うんですよ、うん、
いやそれもあります、うん、上手い人もそんな初心者とはやれねえよみたいな、
う
ん、
そうそうそう
あるかも、
そうそうそうあるんで、
もう最後のクラブで出たらやるしかないじゃない、うん、でまたこれもね、あの、うん、キングオブ東京と同じく流れの封印を解いてですね、同じレベルの人間と、まあ、数回やったんだけども、
う
ん、
あ、どうでした、う
ん、同じレベルだったら面白い、
あ、そうだね、
質問できる人がそばにいたらやれる、
うん、わかるわかる、
なるほどね、
うん、
はいはいはい、
で初めてやる人にこう、まあ、俺も教えてやったんだけど、その人がゲームをあんまりやったことない人らしいのね、
うん、
だけどもプエルトリコをすごい気に入ったから、ゲーム初心者の人にプエルトリコをこんなにハマらせるなんてすげえよ隊長って言ってたんだけど
そんな気に
入ったらしいんでね、まあ、それはその人に多分ゲームの素質があったんだろうね、
そうそうそうそう、
うん、
感覚的にねわからないもんプエルトリコって、
うん、
しっかり理解しないと。
アヒルさんもだって初めてやったのプエルトリコっつってなかったっけ、
へ
え、だからね、プエル ルトリコパッとやってできる人はもうゲームのね素質だろう、うん、
あるね。確かに確かにゲーマーの素質がありますね。
うん、うん、そう、
それは思う、うん、順序立ててなんか計算してやる人はプエルトリコすごい面白いと思うんですよね。
うん、うん、間違いなくね、うん、うん、逆にそういう人は多分ゴキブリポーカーとかあの辺のゲームが多分苦手と思うんだね。キャッタンキャッ
タン、そういう人もいるかもね、
感覚でやるゲーム。
まあそうね、
うん、
うん、はい、
なるほど。
ということで、でインストタイムですよね。まあ本当に丁寧にこの件インストされてて、
世界一わかりやすいプエルトリコ、
うん、世界一わかりやすいプエルトリコ大変ですよね。
でもこれでまだ半分も説明できないですからね。
そう、 そうそうそうそうそうそうそう、うん、メインのエンジンは説明してるけどその他はざっくりっていう感じですからね。
それこそ労働者の補充とか出荷の流れとかね、うんうん、その辺ですね。
なんか本当にその細かいところまで行ったら本当にキリがないぐらい、だって今でも説明できるか分かんないぐらい細かいルールありますもんね、
う
ん、
そう、ベルトリコは市長は何人労働者連れてくるかとかね、そういう話もあるし、う
ん、あとなんか自分のなんか、うん、その港を持った時のなんか点数の入り方とか、
あ、
もうなんか建物の効果まで行ったらもう大変なことになっちゃうから、
はいは
いはいはい、今回詳しい人が読んだらあって思うかもしれないけど、役職取った時のボーナスも言ってないですから、
ね、これないんですよね。そうそうそう、これ
言ってないね、う
ん、これ最初のネームだとそれつけてたんですよ。これを最初に取った人はプラスチキンとか書いてて、もうコナンかっていうぐらいセリフ多くなっちゃって
本当ね、
文字しかないみたいな。
ゲームのインストをね 100% するんだったらまたそっちは書きやすいと思うのよ。だけどもこれページ数とあるからさ、
そうなんですよ、
これここは言ってここは言わないっていうのがある。カタンでもね全部交渉とか港とか言ってなかったじゃん、
うんうん、
だからそのいらないやつを省いてこのプエルトリコの魅力だけをね見せるところだけ説明するっていうのはまた難しいと思うんだよね。これ
難しいですね、
うん、よくだから書けたなと思ってプエルトリコをね。
重げになってくるとでもまあルールを網羅するのは結構もう諦めようみたいな、割り切って書こうと思ってて、こういうゲームだよっていうのが概要で分かればいいかなっていうか、
うん、
そうするしかないというかね、
うん、
だからやっぱりね、ここのね、95ページだけで、プエルトリコの肝みたいな部分を見せてるから、すげえなと思ってね。うん、こう言ってよって言ったら、むっちゃ言うぜ。今監督取ったら、それだけ丸損だって。誰かが得したら、誰かが損するみたいなことを、まあ、ここだけで説明してるわけじゃん。
そうね。
誰かが監督使って生産すると、誰かがその次 の手で、まあ、商人か船長で物を売ってしまうか、出荷してしまって、その監督を選んだ人に何もメリットがないんだみたいな
証明
だってことなんですけど、要は。
うん、俺のプエルトリコの印象はもうこれにつきますよね。毎回この時
代
に
誰か監督取れよっていう流れね、
うん、
だけどその行動をしたらもう俺が損する、
ね、うん、そうそう、自分の右隣はね、うん、やってくればいいんだけど、もう自分の左のがやられるとやばいのよ。順番が最後だから、うん、自分が
そこで、まあ、あの工場型なのか出荷型なのかみたいなことでね、
そうそうそう、
自分の立ち回りは変わっていくわけなんですけど、そういうところが面白いんですけどね。
うん、
そうね。
で、すごいのは、まあ、結局、こっから後で、そのね、後の最後のこの話のオチにつながる話を、このザイファルさんがして、ページめくると、もうゲームが終わるっていうね。
うん。うん、スピーディーですね。
スピーディー。そして、当然のごとく、ザイファルさんが勝つというね。
そらそうだね。ゲームは終了し、うん、で、はい、もうこの時点では、まあ、作者だしなって思っちゃったね、これ。
うん、こう、あ、作者だなと思って、やっぱ作者すげえなと
かね。作者だからしかねえなって。
そうなりますよね、知ってる人からしたら作者はこんな悪い顔しないでしょ絶対に怒られるでしょ、
まあ、これ悪い顔するかもしれないよこれ
5号号じゃなくてずずず
知り合い
作者に勝てると思うなよみたいなでもここまで知ってるね、あのジョージもザイファルトにピンときてなかったな最初ね、
う
ん、マンハッタンことですかって
知ってる。ザイファルトさんはマンハッタン作った後潜伏期間があったらしいんですよ、
長いね、うん、うん、
そうそうそう、
いや結構マンハッタンが分かりやすいゲームなのに、うん、いきなりプエルトリコでこんな重げ作ってきたからね、うん、
らしい、
確かに
急になんか、
う
ん、
全然違うんですよ、
うん、でもまあ多分ドイツにずっといるいた人だったら、まあ、何か発表し続けてるのかもしれないけど、日本だと全然なんか、うん、マンハッタンの次がもうプエルトリコになっちゃうみたいな、
そうね、
うん、
まあ俺はリアルタイムでは知らないけどそういう話だったらしいよ、
うん、そういう話らしい
から、ね、調べたらそんな感じでした。10年ぐらい潜伏期間があるよっていう、
う
ん、
そう、
なかなかね、うん、デザイナーの顔とかも分かんないですからね。いや
そうですね、
うん、
まあ、顔知らなくても分かんのは、まあ、フリードマンぐらいもんかな、ね、
ま、もしかしてと思いますよね、緑色って知ってる、
うん、緑だったらもしかして、体がでかい緑の髪もしかして、
うんうん、ということで、まあ、作者ではないよということですよ。
作者ではない、うん、一体何なんだ
一体何なんだということですよ、
うん、偽名だと
意外や、結構ね結構なダメージを負うっていうね、うん、
まあ、この後ね、
あ、ここまで追い詰めていけない、はい、実はエレナさんにね、意外なほどね、結構なダメージを右手に負うっていうね、
これで二度とボードゲームのできない体に、
そう もう二度とお化けやっちができない体になってます。で、俺、そんどん、このページの最後のね、この娘が待っているからなで、あ、エレナの父ちゃんかって思った、これ、エミーの。ここで初めて分かったね、これ。
うん。
そうね。
で、これで終わんのかなと思って、これ、エミーの父ちゃんかって匂わして終わんのかなと思ったら、次のページ見たら、エミー出てたからびっくりしたね。直後かい、みたいな。
ああ、娘って言ったとこで、
ね。娘が待ってるかっていうとこで、はいはい、なんか匂わして終わるのかなと思ったら、うん、もう次のページでエミーが出てたんで。うん、
いやー、さすがに娘が待ってるからなって終わったら分かんないでしょ。
いや、そりゃそうですよ。ねえ、なんか体調を気にしてたらしいよね。これなんか全然、あ、びっくりみたいな感じだと嬉しいんですけど、うん、どうでした、
うん、
びっくりした。
僕は割とびっくり
しました。
あ、そういや、このギーク年取るとこうなるわ。こんな顔だったわ、みたいな。
このもみあげは、みたいな、
ね。それもうこれ以上引っ張れないでしょ、もうこれ。
この二人をね、見て、親子だな、ってすぐわかるような、あれじゃないからね。うんうん、お母さんになんじゃないの、
まあ、お母さんにでしょうな。
まあね、そりゃそうだろうね。
おそらく。
目つきも違うし。
うん。
眉毛あるしね。
うん。
そうですね。
しかし、父さん一人で行くもんなんですか、うん、こういうのチーム
で。多分チームで行くけど、うん、チームで行くっていうか、この、いや、わかんないですね。どうなんですかね。
そこもね、やっぱり、ね、深く考えてなかった。
深く考えてなかった。
そんなの、
うん。うん。だからこれ、いや、ドアの後ろに多分めっちゃ控えてるんだけど、
あ、
ま
あ、なるほどね、
先制攻撃したのを撃退しましたみたいなことじゃないか、
は
いはい、うん、
なるほど、
すぐに仲間来てるし、
うんうん、そうっすね、はい、ちなみにクラウスってのは偽名じ
ゃないですか。クラウスが本名、あ、でもクラウスもコードネームでもいいですね。
クラウストイバー
今は思ったけど、うん、でもまあ本名でしょう、クラウスも
本名、はい、
これなんか名字も決めたんだっけな。
あ、名字そうっすね、
入れてないですね、多分、うん、じゃ あの余計なことは言わないようにします。
あと、ね、うん、この時にいるちょっと上司的なこのおっさん、
うん、
サングラスかけた、さすがクラウス売ってる、うん、レディアスジェントルマンの時に、うん、ゲシンクのね、あのとこに集まった外国人の中に
いる
カーネル・サンダースみたいなおっさんいるんだけどさ、
これ同一人物なのかな、
あの別人です。関係ないです
。俺も違うと思ったんだけども
違うでしょ、
関係ない、
関係ないでしょ、どちらもモブでしょ絶対、
うん、どちらもモブ、
はい、
モブです
ということで、実はこのあたりのメンツは過去に関わりがあったという、ね、
実は出会っていましたということですね。これでもまあ現代で再会しても分かんないですよね、おそらく、
はい、分かんない ね、
うん、ね、う
ん、
おそらくはね、うん、
してまあ任務完了ですよ。
まあそのエミの父ちゃんはおそらくわかるかもしれないけどね。
うん、
ちょっとしたら、
いやでもあんなんかどうだろうな。
どうかな。あの時の海兵隊がボードゲーム屋やってて、うん、みたいな、ね、うん、だいぶ違う、まあね、変わっちゃってるしね、
店長
もね。
店長あれでも。いろいろあったからな。うん。あれを見る、ね、ちょっと前戻るけども、そのジョージとね、うん、マイクらしき人がさ、一緒にいるじゃん、うん、ってことは、多分、ジョージがおそらく、会社を作ってゲームをやろうって言った時に、おそらくマイクとタケルに声をかけてるんだけど、タケルは、いや、俺は日本でボードゲームをやるみたいな感じで出てたんじゃないかなと思うんだよね。誘ってるはずなんだよ、おそらく、ジョージは。やらないか、みたいな。だから多分俺は、いや、俺は群れるのは嫌いだみたいな感じで。
うん、まあ、日本に残るか、そのアメリカに行くかみたいな話もありますね。
うん、俺は日本でやるみたいな感じで。
うん、まあ、でもそういうのはあったでしょうね、いろいろと。
かたやね、
そうだろうね、
大会社の社長で、かたやね、店長、アパートだし。
うん、なお大会社なんですか。
ボードゲームレーベルってどうでしょうかね。うん、どれぐらい儲かるのか分かんないけど。うん、
いや、大会社何にしても、やっぱその、ね、社長っていうところまで行ってるわけじゃなくて、うん、ジョージは。
まあまあ、代表ですよね。
ちなみに、カターの時にまさかジョージがこんだけ出てくるとは思わなかったよね。
確かに結構出てきてますね。
かなり出てきて。ジョージ相当出てるよ。うん、多分、花色も出てるよ。
そうね。そういう風に使う予定みたいな。
ジョージはね、カターン書いた時に、まあ、また多分過去編を出す、やるかなと思ったんですよ。こういう風に。何度か過去編をやろうかなと思ってて。でも、それより先に現代で出てきちゃった。
現代出てきたからね。
うん。
現代進行形で。
まあでも、緑のゲーム作る回の時に、なんか師匠キャラみたいなの一つ欲しいなっていうのがあって、
うん。
うん。なんかそこでまあ常時使えるんじゃないかみたいなことかな。はい。
なるほどね。
まあ、おそらくもうここんだけ聞いたらわかると思うんですけど、俺はその1話先のことは考えてないですからね。伏線なんだろうなっていうね。うん、美味しいのかなみたいな。
ちょうどうまく使えるから使った
そうです。だからね、いいんですよ。
ね、
後付けできるんですよ。
はい、後付けね。
まあ、矛盾さえなければね、後付けで大丈夫なんです。
もう
矛盾があるのがまず。
1年5組の矛盾があったからね。
そう、さすがにそれはちょっとよくない
ね。後付けで更新されるから。
更新されるから大丈夫。
コミックの修正で修正されるから。
第2版。コミックになる前に教えてくれるといいんですけどね。本当に。先に言えと。それを。
じゃあ、第44話、うん、近すぎて遠い人ということで、はい、ダンシングドラゴン、
ね。まさかね、2週連続でね、はい、レギュラーが出ないとは思わなかったですね。
はい、あ、
そう言われてる
か。
そうですね。
2ヶ月連続でね。
うんうん、あれまさかこれまた出ないパターンじゃと思って、これ始まった時に。
まあ、だいぶそれだけキャラクターが充実してきたっていうような、ね、
この半年ぐらいあのメインの4人が出てる話が1話ぐらいしかないからね。
そう
ね。
あ、確かに、まあ、緑メインだったりするから、そうだね、
あや表紙詐欺と言って怒られてもしょうがないような、
確かにね、あやメインの話がもう、あやが、あやのパパが来る回がラストっていう、う
ん、そうですね、
まあでもいいんですよ、なんかあやは毎回なんかね、いると結構うるさく喋ってくれるんで、うん、存在感もあるので
、転がしてくれますからね、
あります
ね、
なんか放置してて危ないのがミキで、うん、消えるんですよね、あの子はほっとくと、
あ
存在がなくなっちゃうし。だからメインの回、
そうですね、だから定期的にメイン回を作ってやらないとっていう、
この後の話でね、うん、まあ、ミキは一応主役ボイスに戻ってるから、
うんうん、
そう
あれはだからまあそういう理由があったんですよね。
ということでカラオケボックスにね、生徒会の
ニャンカラで、
ニャンカラ
猫好きですよ、本当に
いや、これもなんかスタッフが勝手にロゴも書いてくれたん
ですよ。そうですか。指定したわけじゃなかったんですね。
指定、あ、でもね、ニャンカラにしようぜみたいなのは、これまあ、ジャンカラじゃないですか。京都のこの場所にジャンカラがあって、まあ、それだけの話なんですよ。まあ、それをスタッフと、まあ、どうしようかねって、まんまは書けないよねって言って、ニャンカラになったっていう。
うんうん、
はい。そんな
に、でもそんなニャンカラ。次が、ダンシングドラゴンってね、真逆のゲームでしたからね、これ。
なんかね、これはあれですよ、もう反省があったんですよ、プエルトリコの時に、うん、なんかその、はい、込み入った話を作る時に、重げはダメだっていうね。
まあ、そうだって、どっちも込み入っちゃ
う
ね。そうなんですよ。
そうね。
特にプエルトリコの回が、すごくそのきつくて、話を入れるのが、うん、こんなに重いゲームなのに、こんななんか、話もなんか、ちょっとプロットが必要なやつやっちゃったなみたいな、まあ、反省含めて、だから今回はちょっとルール簡単なやつにいきましょうよみたいなね。
うん、突如軽くなったからね、ルール。
ダンシングドラゴンです。あと、まあ、これはペア戦でのが結構大事だったんですよ。ペアで、協力ゲーか、そういうのが良かったんで、
うん、
うん、ちょうどいいなっていうダンシングドラゴン。うん、
なるほど。
これって、2人は遊ばれました？ダンシングドラゴン。
やったことないですね。
お、
僕、1回だけ遊んだこと
ない。ね、やったことないなら結構おすすめなんですよね、実は。すごいおもろいっすよ。うん、
面白いっすよ、
うん。それってでもね、4人とかって面白いです
よ。4人にはきついな、8人ぐらいだ。
続いて6人かなと思うんだけど。
うん、6人でもいいんだけども、
6人
まあ、本当は8人ぐらいいた方がいいかな。
うん、8人はね、とっちらかるなんか。
うん、とっちらかるかな。俺どっちかね、とっちらかるのが好きなんだよ、俺。
そっか。なんかね、終わんないんですよ、8人でやったら。これ、他のチームが10点取ったら終わるから。
そう
かも。そう、8人だとなかなか終わんねえ。
まあ、確かにギュッていう。まあそこそこでやるのは、まあ、6人、4人は少ないんで、相手しかないからね、4人だと。
ね、
うん、6位、第三勢力がいないとやっぱきつい、このゲームは。
うんうん、そうだね。うん、
まあ、このゲーム、本当にね、会長のいいところをよく出してるなと思ってね、このよく見てるっていうね、人のことを。
そうですね。
で、レンが、そう、人のところ見てなかったっていうところも、よくこのゲームでね、表現されてるんで、うん、
ここはなんか落とし込めたけど、うん、なんかそこに行き過ぎちゃった、これ結構俺、反省した、実は話だったんですよ。うんうん、
はい、
なんかそのゲームとキャラクターっていうか話のマッチをすごい考えて、うん、なんか落とし込んだつもりでいたんですけど、
うん、
なんか読み返すとね、ダンシングドラゴンの楽しさがあんまり伝わってないんですよ。これもっとね、もっとバカなゲームなんですよ、本当は。すごく。
まあね、
結構。
そう、いやでもね、話にやっちゃったらね、わかるけども、結局できた時に相手が見てないっていうのはよくあることね、このゲーム。
めっちゃあるんですよね。
うん、で、これ、そうそうそう、結局そのレンが自分の方で揃えようってする、うん、全部ね、自分でやろうっていうキャラクターだからさ、自分だけでこうやろうとするから全然会長見てないっていうね、
うん、
これはよく出てると思うけどね、
うんうん、あ、それはありがとうございます、
うんうん、でこれをで怒られて、で下田って今度は見るようになってね、うん、しかもあのちょっとあのフェイクもかますっていうね、うん、慣れてくると、
そうですね、みんなやりだすっていうね、慣れてくると、
そう、
フェイクをやるのがやっぱねんちゃんっていうのもね、うん、いいとこですね、いかにもっていうか
で、まあそうか、ならばうん、よかったかな。
この今までよく分かんなかったこの生徒会の人たちもちょっとね、名前分かんないけど、相当当たったし。
ああ。
でも残念ながら ね、この中でね、唯一当たってない人が一人だけいるんだよね、これ。
お、気づきましたか。
うん。
トゲトゲやと。
他の人全員相当当たってったの、この人だけ ね、全く当たってないんだよ、これ。
うん。気づいた、
うん、悲しいな、最後の一人だけ。最後もただ突っ立ってるだけだね。
うん、顔も多分出てない
みんなが涙流してやってんのに、 一人でこう立って見送って、うん、誰ともこいつハブなのかなと思ってね。
寡黙な男ですよね。
悲しいってか、多分こいつ数合わせなんだなって、かわいそうなやつだぜって。
うん、まあでも言うてもメガネのね、先輩もそんなに喋って、まあでも顔出てるか。
顔出てるし、アップもあるよ。
アップもあるか。
セリフもあるよ。
確かにね。
ツンツン頭の人は、もう見切れで出てるぐらいだからね。
もう後頭部しか出ないですからね。
しかもあれだね、メガネのやつ名前ちゃんと出てるな、うん。初期田中慎一郎、庶務木村洋平出てるけど、結局、うん、あのツンツン頭には全く名前が。
うん。あとあのメガネの先輩も、そうね。どっちなんだって、ね。
まあ、そうね、う
ん。メガネの先輩って、メガネ3人いるんですよ、これ。
そう。女の先輩。女の子ね。まあメガネの先輩が倉敷さんかな。
うん、
だからもう、そのトゲトゲのは名前が全く分かんないってことです
ね。全く分からない。
うん、まあいいじゃないですか。トゲトゲなんですよ、あの
人。なるほど。
はい。
あの、それ待ちのお母さんみたいなポジションなんですよね。誰も分かんない。
それ待ち。分かりますけど。
いや、そうなんですよ。もう一切ね。
分かんない。分かんない。
セリフはあっても顔出てこないですからね、それ待ちのお母さんもね。
まあ、背景の一部というか、うん、舞台装置の一つってことですね。
そうです、そうです。まあ、そうですね。6人、まあ、キャラも多かったんですよ、この回は。うん、新キャラをそんなに、そしてね、ピックアップしても仕方ないってい
う。うん。
そうね、しかも、この1話だけしか多分出てこないであろう。
そうですね。絶対出てこないですね、うん、この後ね。
まあ、でも、木村洋平あたりは出てくるのは間違いなく。
ね、新生都会でね。うん、
新生都会で出てくる。
うん、ああ、う
ん、
なるほど、
ね。出てくるね。出てくると思う。まだ分かんない。
レンが出てくるは出てくるでしょ、一緒に。
うん、
ただ、レンの話をこの後も書くかどうか
ってい
う、その謎はあります。
ああ、そうか、まあ、ある意味、ここで完結してしまった感が。
まだレンはね、ボードゲームを認めてないからね。
そうですね、う
ん。来年文化祭でするためには、レンを説得しないとできないんでね。
まあ、そうか、またあの繰り返されるのかな、うん、その文化祭。
また
文化祭。でも、断るね、理由がないんだよね。はい、もう前、去年でもう大成功してるから、またミドルがボードゲームカフェやりたいって言って、うん、反抗したらおかしいじゃん、どう考えたって。
まあまあまあまあ、まあ。理屈をつけて嫌がらせ
を。嫌だからなんで。そこさらっと OK しとかないとさ。そこで、いやー、ダメだな、みたいな。
いやいや、いやいや、ボードゲームカフェは、いやいや。
いやいや。
いやいや。
ただ怒れる。
私が生徒会長やでって、私が全部決めるんや、みたいな。
なんか。
まあでも、そうですね。彼女は若干、この回で改心した感があるんで。
うん。
うん。
そうね、ここで改心したかったら、もう後がないもんね、これ。生徒会中いなくなっちゃったら。
そうなんですよ。まあ、そうですね。レンのエピソードはね、ずっとやりたい、やりたいと思ってて、まあ、書くなら、もう卒業式だなってのはあったんですよ。
うん、
で、一応7巻でこの1年生編を締めようって思ってたから、うん、もう、だからあと2話しかなくて、どっちだっていう。でも、ラストがこのエピソードはおかしいよなって。
ラストは
ね、ラストこれおかしいでしょ。
この位置なんでね。はい。だからまあ、このラスト2話は実はもう決まってたっていうか、ずっと前から。ゲームとかはまあ決まってないですけど、やろうかなってのは決まってて、
うん、
この辺だからすんなりもうなんかやってますね。
うん、
この流れでいくぜって感じで。
うんうん、まあ、結局、最後ね、うん、出れるのかなって思ったら、
うん、
出れなかったというか。
出れる
出れる
妄想みたいな。
妄想というか、そういう世界線を描いといて、実は違う世界線に収束してしまったと。
レンなら、はい、こうは、ここまでは。
まあでも、そうですね。
やりすぎかなってのがあって、
うん。この辺が京都の女性ですよね。はいはいはい、
なるほど。
あんまりか。
そうなんですか。
そういう個人的にそうです。
知らねえけど。
あんまエベタなんです。
まあまあ、裏表があると言いますかね。
まあ、
強がっちゃうね、結局。
そうですね。でもまあ、この顔を描くための1話だったんで、まあ、これでいいんですよ。これなんか抱きついて終わるエンドはまあないかな、レン性格だと。レンはだから結局告白もできず、
うん、
好きだったと気づいた頃にはもう相手はそばにはいないという、その切ない初恋なんですよ。うん、
はい、
うん。でも大学を追うってこともできるじゃん。
なるほど、
ね。だからその目が、そうね、一つだけあるけどね。
うん。
まあ、レンが主人公の漫画だったらその辺がちょっとメインになってくる感じですね。
うん。
うん、うん。
はい。
まあ、この二人は今後書くかどうかまだ全然決めてないですね。
うん。
少なくとも来年の文化祭には出てくると思うよ。
まあ、そうね。
また文化祭やるんですか
あるけどね。
話も。
そうそう。同じことの繰り返しになっちゃう気もするし。う
ん、はい。
なんか、違う方向からの文化祭で何かをするっていうね。
うん、うん、うん。
また、ただのボードゲームカフェじゃね、また同じになっちゃうからね。
そうですね。まあ、文化祭とか、うん、そうだな、2週目って難しいですね、なんか。
そう。あの、一応3週まで予定があるからね。
確かに。
学校の行事だから。
いや、わかんないです。何週かは言ってないですからね。2週目で終わる可能性も全然ありますけど。
いやいや、3週目って言わないと。だから留年で4年目だから。
2週目もラストまでいけるかどうかわかんないですからね。
いけるいける。大丈夫大丈夫。21巻までいける。
うわぜひ。
なんか、
ね、1年で7巻。
すごいですよ、21巻って。何年後だっていうね。
6年後。
まあ、とりあえず8巻はね、一応出るらしいですよ。
うん。
ありがたい、
はい、はい、ありがたい、はい、文化祭があれ確か第54回なんだったんだよ ね、 そ、 ね、うん、それで第54期
生徒会とか、生徒会が感じだから始めたみたいなことなんですかね、
始めた
ってなるな
と、うん、ってことなんですか、
それは確か数合わせたんですよ、なんか、
う
ん、
そうですよね、
学園祭と生徒会と、
うん、合わせたんですね、うん、だからまあ来年やるときはね、間違いない、
まあ多分あの前に書いてあったら確認するんじゃないですかね、そんなところですよ、
はい、
まあ、あとは今年やってないのはまあ体育祭とかプールとかだけども、はい、ボードゲーに関わらないんだね、
書けねえな体育祭な、
文化祭はあるけど体育祭書いてもボードゲーに繋がらないからね、
うん、そうですね、
クラス対抗、ね、ジャンボキャプテンリノ大会みたいな
体育祭で
絵面で
うん、体育祭はないかな、やるかもしれないですけどね、わかんないですよ、なんか
体育祭の後なんだな、体育祭わーってやった後、後に何かするみたいなけど、体育祭の中では何もすることないから ね、
うね、うん、まあやりようによってはまあなんか体育祭と絡めてできるのかもしれないですけどね、
まあね、
ゴルフ、
そんなマニアックなゲーム知り合いの中でもな、GP しか持ってる人がいないっていう、う
ん、なんか見たことある、騎兵ゴルフね、
騎兵ゴルフ超腕つる肉体芸という
か、聞いてる人誰もわからないでしょ、
騎兵ゴルフ、知らないやな、騎兵ゴルフ、
なんだそれ、
誰もゴルフっぽいゲームもみんな想像してるけど、違うからね、全然ね、
違う、
近いって言った
ら、力任せに、近いからね、ボールを穴に入れる、
穴の開いた板を 両端で人が持って、その上にボールを乗せて傾け合うゲームですね、
そうね、まあ、ピンボールだね、
うん、ピンボールかな、
ピンボールではない。
インボールでもないな。
おみこしが一番伝わりやすいと思う。
あ、おみこし。おみこし。
まあ、
そんな感じかな。そんな感じの、
はい、
そうですよ。卒業式終わりですよ。はい。
はい。というところで、今回の好き語り、一旦区切りとさせていただきます。次回も引き続き、放課後サイコロクラブ好き語り。なんじゃもんじゃ会を語ります。それでは